いやー、サインの時にもう翡翠さんの大ファンで今日来たんですけど、顔は柳田さんのファンになりましたとか言うかと思ったら、
言わんでもいいこと。
なんでそれ俺に言うの？
そいつなりのボケだったのかもしれないんだよ。そいつなりの、わかんないけどボケだったのかもしれない。
翡翠小太郎、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
絵本作家のぶみと
翡翠です。翡翠小太郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。
すごいね。
今ロボさんいい話を
始まる前に僕はカラムーチョを夢中で食べてる時に
そしてお茶を飲んで
コーヒーね。
あ、コーヒー、
コーヒー
もうだけどもう眠くなってきたって今日もう昨日ね丸一日寝てたんですよ。ずーっと寝てて、これなんか入ってんのかな、ね、眠るやつ。い
や、それはやっぱり体休めるために入ってます。
そうだよね、うん、
ちょうど眠くなってきましたか。
ちょうど眠くなってきた。
いい話にしてく
れ、うん、じゃあこの回は直樹さんに頑張ってもらいましょう。
ちょっと2016年が結構人を叩くのが多かったって野口さんがね、さっき、は
い、いや人を叩くそのニュースが多かったじゃないですか、
うん、
で犯罪だったらいいんだけど、うん、そのなんかなんかフライデーのやつとかも、そのなんか、
プライベートのね、ことに対してどうでもいいことを。
そう、プライベートに対して結構厳しいことをやられて、ほんで、なんつうんだろう。ものすごいさ、例えばさ、結構上の芸能人の人とかさ、だったらさ、結構まだあれなんだけど、その、なんつうの、ついでに切られた人もいるじゃん。なんか、ついでに切られて、もう、それ本当に帰ってこれないよって言って芸能界に。っていう人たちも結構多かったからね。その2016年。いや、本当にテレビに出たくなくなるよねっていう話をしてたんですよ。テレビ、だから僕もなんか、テレビすごい出んの嫌ですもん。最近。絶対そのなんつうの、元ヤンみたいなやつが取り上げられるから、元ヤンみたいなやつで出て、そのディレクターの人たちは編集を面白がってしてるけど、うん、俺出た後すごい大変なんだぞっていうのがあるから、そのずっとその、来るから、もうなんか、ちょっと、あんま嫌だなって思いますね。で、ゴールデンのとかで来ると、うん、結構その、なんか頑張って出ようかなっていう気がするけど、うん、深夜の方が叩くんですよ、すごい。
うん、
元ヤンのやつで。で、元ヤン、なんか、ひどいやつだともう元ヤンだったから絵本作家になれたみたいなことで、もう聞き取られる時があるんですよ、めちゃくちゃに。でもほんで、俺の頑張ったところとか、うん、それに書いてるところとかを全部すっ飛ばすんですよ。元ヤンの総長から絵本作家になった人っていう風になって、もうなんか、なんつうんだろう。じゃあ出なくていいようになってくるんだね。うん、それで、その後めんどくさいし、すごい。で、なんか、俺がすごい嫌だったとか言うと、
うん、
で、それで、また、なんか、来たりするから、嫌だったとも言えないんだよね。
なるほどね。
うん。
俺、去年、2016年見たテレビ、のぶみさんの情熱大陸だけだな。
テレビ見ないですか？
いや、見ないですね。
そうなんだ。
情熱大陸だけですよ、のぶみさんの。
すごい面、
だからその社会的なものが全くついてってないですね。
東京オリンピックのこととかですか？
ついてってないですね。
テレビに限らないじゃないですか。こう人のなんか上げ足を取ったりとか、起きたこともね、そんなに大したこと実はないんだけど、うん、こう寄ってたかってみたいなところあるから、うん、何なんですかね、そういうのね。
いじめだよね。完全にいじめだよね。すごい、だからなんか、嫌だ。すごい。そういう風になっちゃうと、なんかテレビはどんどんつまんなくなるよね。多分お笑いの人たちとかも、それ言ったらダメだとか、これやったらダメだって言われるから、 だんだん何もできなくなってくるし、編集の人とかも、あ、じゃあここ気になっちゃう、ここ気になっちゃう、なってきますよね。じゃあ多分、すごいつまんなくなってくるよね、きっとね。多分ね。
まあ日本人の、その、和っていう部分の悪い面が出てるんでしょうね。和っていうのは、和っていうのはとにかくつながりを、悪く言えばつながりを気にしすぎる部分が、和のマイナス部分だから、まあそういう面も出てるんでしょうね。だから和のいい部分を、やっぱり復活させていくのが2017年必要なんじゃない
ですか、ね、いいとこが出るために一回悪いとこが出てっていう流れなんですかね。
流れは分からないですけどね。
あとただやっぱりある程度しょうがねえじゃんってやんないとね、ダメだもんね。しょうがねえじゃんっていう、そんなんつうの、みんななんかダメなとこあるから、
うん、
みんなダメなところあるからしょうがねえじゃんって言うしかないんだけどね、うん、それだって言ってもらわないとね、うん、無理だよね。
みんないい人になっちゃうんです
よ。俺だって2016年の状態っていうのが、また過剰に2017年でこうやって引き継がれてったら、うん、もう本当に嫌になっちゃうよね、みんなね。何もできないよね。
そうですね。だからまあそういう意味では、幸せな人を作っていけば、あんまり人のこと気にならなくなってくるから、うん、やっぱり僕らは、もう淡々と幸せな人を作り続けていくしかないですよね。
どうやって、
そのまとめは
どうやって、
いや、そのどういうふうに考えたら、その、うん、まあ僕で言ったら物の見方を伝えてってるわけなんだけど、うん、僕この前そのまあこれラジオでも言ったことあると思うんだけど、その先生が殺されちゃった幼稚園の時ね、うん、殺されちゃった事件があって、うんうん、多分僕その先生の女性の先生だったんだけど、多分好きだったんですよね。で、それ殺されちゃった時に、その話を、矢野宗一先生っていう僕心理療法科のセミナーに出てて、その時に、翡翠さん、本当はどうだったらよかったんですかって聞かれたんですよ。で、僕それ子供の時だから、幼稚園の時だからあんまり記憶がないんだけど、その本当はどうだったらよかったですかって言われた時に、俺幼稚園だからその犯人をなんか倒すこともできないし、本当はどうしたかったんですかって聞かれた時に、とっさに出たのが、犯人を幸せにしたかったって出たんですよね。そう聞かれた時に、犯人を幸せ、犯人が幸せだったら先生殺さなかっただろうしって。だからそのあ、それ俺犯人を幸せにしたいっていうか、そこは結構原点にあるかもしれないなと思ったんですよね。幸せな人が増えれば、人のことね、あんまり気にならない。
そうだ
ね。
嫌なことがあるとこう嫌なこと思い返すもんね、過去の。なんか過去の嫌だったことってやっぱり自分がうまくいってない時に思い返すもんね。で、それの流れで、なんつうの、例えば、あいつがこういう風にしてるから、なんかテレビに出てるすごい人たちも、なんか、こうやってなんか変なことしてるっていうのを見て、安心したいっていうのもあるんですよね、みんなね。
やっぱり自我っていうのは常に不安と恐怖と戦いの中にもう身を置かれますよね。だからどうやったらそのエゴと上手に付き合っていけるのかとか、その辺がやっぱりなんか見方をいろいろ提案していきたいところですよね。
ね、妬んだりそのあつの嫉妬したりみたいなやつっていうのは多分あるからね、みんなね。
うん、そう、みんなあるから。
いや、俺そういうのないんですみたいな感じの人でも、そのあつの今はないかもしれないけど、全体的に見たら、人生全体的に見たら何回か多分あるはずなんだよね。
もちろん。
なんか、ああ、あいつの方がうまくいってとか言って思ったりもすると思うんだよね。だからなんか、なんつうの、その、それでいいんじゃないと僕は思ってますけどね。その嫉妬くらいするよっていうので、いや、嫉妬もしちゃダメなんだよとか、不安になっちゃいけないって思ってると、なんつうの、逆にすごい意識してる気もするんだよね。だからなんか、全然、その不安には、不安にもなるし、嫉妬するし、生きてる限り、やっぱりそういうふうにネガティブなことっていうのはいろいろあるんじゃないのかな。だけど、なんつうんだろう、面白いこともいっぱいあるからね。
心の世界を学んでいくと、 感情っていうのはコントロールできないって習うわけですよね。自分の中の他人って捉えるんですよ。例えばだからどんなに座禅で心を磨いた人も、例えば奥さんが浮気したらすごい怒るわけだよね。それはどんなに心を磨いたって無駄なんだよね。それは感情って湧き上がるものだから、コントロールできないって習うんですよね。ただし、じゃあ、コントロールはできないけど、寄り添うことならできるんですよね。ああ、俺は今悲しんでるんだ。ああ、落ち込んでるんだ。苦しいんだって。まあ、なんていうのかな。その自分の感情を否定しないで、そのまんま寄り添ってると、ふっと抜けやすくなるんですよね。感情に溺れてないから。だから、簡単な例で言うと、かみさんと例えば喧嘩してる時に、うん、俺めっちゃ怒ってるって思うと急に笑えてきたりする、うん、その客観視してると、その客観視ができてると自分の感情を見てられるから、あ俺今すげえ怒ってるって思った瞬間にその感情にのまり込まれてないんだよね、うん、そのだから自分のありのままの感情をそのまんま寄り添えるようになってくると、例えばすごい不安を感じてる時も不安の意識を、この不安とずっといてみようと思ってずっと不安感じてると暖かくなるんですよ。例えば嫌な感情があった時に、この嫌な感情って体の感情と体ってリンクしてるから、どこにあるのかなって感じてみるんですよね。でそうすると不安って結構お腹にあるんですよ。寂しさって結構胸にあるんですよ。だから寂しさでぽっかり胸に穴が開いたようなとか、お腹は不安感だからお腹が下ったりとか、そういう感情と体ってリンクしてるから、でその赤この不安お腹にあるなって、で体のどこにあるかって特定するだけでも実はすごくよくて、それまでは自分が不安いっぱいだっていうのがお腹それなのがどこにあるかなって見るだけで、あお腹が不安だって切り離されるのね。そうすると客観視しやすくなるんですよ。
ちゃんと意識を向けるってこと。
意識を向けるんですよ。で意識っていうのが、実は意識っていうのが愛だから、寄り添ってあげると、ありのままに寄り添っててあげると不安もねあったかくなるんですよ。で不安の時に、で不安の時大体お腹にあるから、お腹をねずっと何にもジャッジしないで、こんな思っちゃダメとか一切言わずに、ずっとそのお腹にね5分ぐらいそのまんまね、その不安を感じ続けるとね、お腹がねふわっとあったかくなるんですよ。でそれで感情に寄り添って、そうするとなんか抜けやすくなるんですよね。
不安のままちょっと待ってみるっていうことをするのか、
不安のに寄り添ってあげるんですよね。ヤンキー生徒も否定する先生の前では悪さするじゃないですか。でもヤンキー生徒の話をよく聞いてくれる先生の前では意外とすごいエネルギッシュな、実はすごいやつに変わったりするじゃないですか。同じ感じで、その言い分を聞かなかったり、こんな風に思っちゃダメって押さえつけるから悪さするけど、寄り添ってあげると味方になってくれるんですよ、ね。
なるほどね。
でいい人っていうのはそのネガティブなエネルギーをある意味見ないようにして封印してるから、エネルギーが 50% しかないんですよね。ネガティブなエネルギーが切り離しちゃってるから、50しかないんですよね。そういう人っていうのは恋愛でも、あの人いい人なんだけどね、でいい人止まりで終わっちゃうのは、エネルギー、ダークなエネルギーを使ってないから、エネルギーが50しかないんですよね。で、子供がめっちゃ元気なのは、小学校の時とか、子供、俺一番びっくりしたのは、子供、公園に連れて行く時に、子供って必ず走っていくんですよ。
確かに。
走っていく大、走って会社行く大人って見ないじゃないですか。遅刻する人ぐらいじゃないですか。でも子供って、公園に行くのに、時間とかないのに走っていくんですよ、必ず。で、それは、自分の全感情をちゃんと表現してるんですよね。で僕はのぶみさんのパワーっていうのは、自分のダークな部分もすごい寄り添ってるんですよね。見ない、否定してないから、のぶみさんって本当子供みたいだなと思うんだけど、それは自分の、まあ、ネガティブな方の感情もすごい表現してあげるし、否定しないし、見てあげてるっていうか、だからそれは子供のようなパワーって、それのぶみさんから感じるけど、 それは
確かにフェイスブックとか拝見しててもこう客観視してますもんね、自分の、
うん、なんかそのダークな部分を切り捨ててない感じがすごく、うん、
ダークな部分
味方にしてるよね。
ダークな部分の方が、うん、フェイスブックとかツイッターは見ますよ、
うん、
リツイート数とかあれとかのいいねのやつとかは、うん、あのなんつうのなんかそれは全部切り離してすごい幸せな話をしましょうってやつは意外に共感が湧かないらしくってあんまあの乗ってこないですよ。ほんでね、多分不安になるのとか幸せになるのとかって多分不安のやつはもう間違いなく一言にあるんですよ。多分誰かの何か言われた一言にあるんですよ。だからあの誰かに一言言われたからみんな不安になったりなんたりするんですよ。それはね、多分ね、一人で一言くらいのやつなんだよね。しかも、みんなから言われてもいないのに、一言、二言くらいで、ダメになっちゃう場合が結構多いよね。
そう
ね。だから、この前のさ、ほら、翡翠さんとさ、やった時のサイン会の時にさ、いや、サイン会で並んでくれたんですよ、こうやって。あの、看護師さんの人だったんだけど、で、看護師さんは偉いですね、って言って、なんかその、俺とか翡翠さんとかは結構娯楽のゾーンだから、うん、本域で必要な人じゃないですか、結局。看護師さんとか。だからすごい、僕はそういうことやってる人は尊敬してるんですよって言って。で、なんか、今日も並んでくれてありがとうございますって言って、まあ、すごい、まあ、丁寧にちゃんとやったんだけど、そしたら、最後にその人が、ありがとうございますとか言ってて、でも、あんたのこと全然知らないけどねって言って、こうやって書こうとしたのね、最後。僕は、もうそういう人、絶対、逃がさない人で、ちょっと待ってくださいって言って、手をこういう風にやって、さあって言って、で、俺もう今今日疲れてんのねって。絵本ずっと調べたからもう一週間寝てないで、ほとんど。ほんで、もし、もうそういうふうに、その俺が今一言で、それが傷つくようなことを言うと、俺本当に死ぬよって。で、看護師なんだから、人を傷つけたらダメだよっていう話をしたのね。したら、いや、そうじゃないんですって言って言い出して、で、ね、知らなかったけど、それで今日講演会とか聞いて、それでその絵本の読み聞かせとかも聞いて、すごく、すごいな、この人はと思ったから、サインもらおうと思ったんですって言って、そうだよねって。そこまで言おうと思って、それ行く前にそこまでは言ってと思ってさ、それで言われちゃうと、なんか意味がわかんないじゃん。その状況でさ、もう、並んでんのにさ、サインで並んでるのに、でも知らねえけどな、みたいな。なんか、
そういうのあります
ね。ひどくないと思って、そんなの、だってもう全部言おうっていうので。
でもそこでまた言わすってのが野茂さんらし
いよ。いやもう全部言ってほしいよね。だからほんとにそうだよねって言って、そうだよ。俺もそうだと思ってたよってさ。
たまに本当に何の意図でこれを言うのかなんてわからない人
います、
ね。
ありますよ、
ね。僕はセカフザって、世界一ふざけた夢の叶え方って、3人で夢の叶え方の本書いてるんですね。で、行った時に、いやサインの時にもう翡翠さんの大ファンで今日来たんですけど川柳田さんのファンになりましたとか言うから
言わんでもいいこと、
なんでそれ俺に言うの
そいつなりのボケだったのかもしれないそいつなりの分かんないけどボケだったのかもしれない
翡翠さんの大ファンで来たんですけど川柳田さんのファンになりました
でもねただね一つ言えるのは講演会とかあれとかやった後は結構疲れてるよ疲れてる一生懸命今やったんだもんね、はい、一生懸命話したから疲れてるからなんつうのボケるんだったらボケるって言ってほしいよね
温かい言葉欲しいですね
いややっぱいきなり初対面の人にボケられても俺無理だよね
でもね温かい言葉をもらうコツがもう分かりましたから、
うん
そのまあ、前も言いましたけどサインの時に、うん、今日どこが良かったですかってもう最初に聞くんですよね、うん、そうすると良かったことをみんな話しててくれるから、うん、それでサイン会は幸せな時間に
変わりました、ね、いや俺もそれをしばらくやってたんですよ、
うん、
今日どこが良かったですかって言って言ったら、うん、である時からやめたんですよ、
うん、もうマイナスのちゃんとい
やっていうのは、うん、なんつうのフェイスブックとか、あれとかで、 なんか今日実はなんかこういうなんかちょっと落ち込んだことがあったんだけど、うん、なんか講演会に行ってちょっとなんかよかよそのちょっと救われましたみたいなことが書いてあって、うん、ああそうかと思ってこの人ひょっとしたらあの時になんか相談とかしたかったのかなとか思って、うん、だから一応気になることってありますかっていうのはなんか一応聞いて、うん、だって過去にやっぱり 2,3 人やっぱりこの後死ぬんですとか死にぬかもしれませんみたいなこととか、うん、なんかやばいやつあった時あったもんね、やばいやつ。
それ止めてほしいんじゃないですか、のぶみさん。そういうのじゃな
くて。いや、だからそういうので、なったから、あれだけど、その1ヶ月前になんか旦那さんがちょっと、自殺してしまってとかいうのとか、何個か、なんかやばいやつがあったから、いや、なきゃいいんだけど、全然。なきゃ本当に褒めて終わってほしいんだけど、まあだから人によるよね。
うん、
人によるよね。で、この前も、だからそのさ、あれの時でさ、漫画家になりたい人、来ました石田さんのところに。漫画家になりたい人が、うん、漫画のネーム持ってきたんですよ。うん。で、なんか気になることありますって聞いたら、そのなんか、いやなんか、今、その賞を取って、うん、で、編集の人にこうやって毎回見せるんだけど、そのやつの自分でこうやって決めて、その一週間だったら一週間頑張ってやって、で、自分で、なんか一週間っちゃったら納得してなくてもちょっと見せてたんですよっていう話をしてて。でしたら、なんかだんだんなんか自信が持てなくなってきて、なんかちょっとうまくいかないんですって言ってて、で、編集の人にこうやってバーってやってたら、多分自信なくなるの俺わかるなと思ったのよ。っていうのは、俺は見せてたことがあったから、ダメでも、編集の人にちょっと見てもらって、編集の言う通りに直そうと思ったことがあるんだよ。ただ、それだと突破できないかったのね、僕の場合はね。編集と二人三脚でじゃあ本出すみたいなやつとかって理想なのかもしれないけど、僕はできなかった人なのね。で、編集がこことここ直してって言って、ほんでまた直してって、ほんでまたこう、なんかここがダメだなとか、なんかこれぼやけちゃったねとか言う時あるんだよ、編集の人って。だから、自分がこうやって直せって言ってるのに、でも、だから僕はその時は編集に見せるのやめて、周りの人たちに見せるようになったよって。うん、編集に見せるのは一番最後になったのだからっていう話をしたの。周りの人って結構褒めてくれる人多いよって。周りの友達とかって結構褒めてくれるよ。でも、編集はここで褒めたら、本出さないといけないから、やっぱりちゃんと最後見ないといけないんだよって。で、だから周りの人にこうやって、友達がいたらこうやって周りの人にこうやって見せたりしてたらいいんじゃないって。
うん、
で、それの、で、失敗を重ねるとうまくいかないよっていう話をしたの。
うん、
失敗体験を重ねていくと、
うんうん、
なんつうんだろう。例えばさ、好きな男の人とかにさ、こうやって、告白するのは好きですって、
うん。
で、振られるとするんじゃん。
うん、
で、また、それからしばらく経って好きな人ができてさ、また告白して、また振られるとするじゃん。うん、そしたら多分もう3回目いけないんだよ、人って。やっぱ失敗体験が積んであるから。だから、失敗体験を積み始めたら、もうやめた方がいいの、一回ね。違うところに行って。で、そうじゃなくて、周りの友達とかにその漫画見せて、あ、これいいねって。言われたら、それで一つ成功じゃんって言って。で、なんか俺が、その時に、これだけど、俺は今日はネーム見たけど、すごい嬉しかったよって、すごい良かったし、こことここ良かったよって言ったら、すごい泣いたのね、その子ね。で、多分、あ、辛かったんだろうなと思って。なんか、そう思ったのよ。だから多分、なんか、もうなんか何もしなくても明るいなってやつは褒めてほしいの、俺のことを。やっぱ闇なやつはやっぱまあしょうがないから話聞くけどね、それで話聞いて、まだ良くなったらいいなとは思ってるけどね。でも本当にね、失敗体験を積み重ねて、なんつうの、自分はもうダメなんだって思い始めたら、一回その失敗体験を積むのはやめた方がいいと思うよね。 それでも根性でとか言って言うのは、うん、やっぱ無理だ、無理だ、いけるいける、
まあ、いけるのはのぶみさんぐらいでしょうね。
俺もだから、そのなんか編集に見せるのがダメだった時は、うん、あのその前にあの友達とかに見せるもん、やっぱ、うん、ただ編集の人が一番本見る目はあるっていうのは知ってるの、うん、知ってる。それは別にそのなんつうのなんか編集が分かんねえよとか思ってないんだけど、ただ編集に見せて辛い時期っていうのはあるんだよね、作家にとっては。編集もやっぱりその判定を下さないといけないからね、結局ね、これはちょっと出版には難しいかなって言わないといけないからね。でも友達だとしたらさ、多分全然だよね、全然その自分も編集じゃなかったとしたらよくここまで書いたねみたいな、逆にお前小説とか書けんだみたいなテンションじゃない多分、うん、でも編集だと言わないといけなくない。あの、
ありますね、そうい
うの。え、鈴木さんサンマークの編集だなんでしょって言って言われると、で、あ、編集の感じで見ないといけないって思うと変わるよね、多分ね。
直樹さんは編集者としてどういう風に見るんですか。
いや、正直いっぱい来ますやっぱり、うん、でもほとんどが俺が今までこう担当したのを知らずに来るので、うん、結構トンチンカンな人が多いんですよね、うん、やっぱり自分のやっぱ好きなポイントとかやっぱその作家と一緒にやってる意義みたいなのも感じるので、うん、やっぱそこがうまく表現されてればいいなっていうのは一番思いますよね。
いや、言わないといけないもんね、やっぱね、うんうん、なんか
でもやっぱいいものはすごくいいっていうまま、うんうん、なんとなくではしないですけど、
うん、
あとはまあ俺がやらなくてもいいかなっていう場合もあるんですけど、うん、今結構あるので。
俺だから本当なんかそのなんかやっぱ意味なく見てくれる人っていうのは初めやっぱ見てもらった方がいい気がするけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だってさ、いきなりサッカーでいきなり練習なしで試合出ろってやっぱ無茶だよね、うん、くじくよね、足がさ足折れるよね。あ、ましてやそのプロのところに立ち上がろうとしてるわけでしょ、うん、サンマークのところに持ってくる人とかっていうのは無理だって。一回初め、うん、周りの人に一回褒めてもらって、うん、でどれが一番面白いとか言ってその中でやってもらってやってかないと。
確かにそれができる人はやった方がいいですね、
うん、やった方がいいよね。だってわかんないもん、俺だって未だに分かんないもん。
たまに言っちゃうんだけど、これで送ってくるのかっていうのが、うん、もう一人前めくって、あ、これはっていうのありますからね。
うん、
結構多いよね。
でもさ、それでもさ、じゃあさ、その、友達だとしたらだよ。ほんで、出版社じゃないの、全然。ゴミの清掃の人は。
あ、ちゃんと。
でしょ、全然見るでしょ、多分。
もちろんもちろん。
全然見ない。だから、うん、編集の人ってだから難しいんだよね。
うん、向こうも編集って目で来るからね。うん、こっちも編集っていうので返すと。
で、なんか、すぐこうメモろうみたいな感じになるじゃんか、うん、その言ってること、うんうん。そうするとなんかもう、編集の人も分かんないんだから、そんなの。
それはあるな。
でもこれで、っていうものがさ、売れたりもするじゃんか。もなぜっていう時あるから、もう分からないで、もうその、神様じゃないんだからね、うん、しょうがないよね、うん、もうそれはだから本当に成功体験をちょっとでも積むっていうためにみんなに褒められるとかいうのが大事だよね、うん、そのためにみんな褒め合ったらいいよね、やっぱね、うん、その服いいねとかさ。
僕それあの信美さんの情熱大陸見てね、うん、あの本当感じたところなんですよ、うん、まあ信美さんにも話したんですけど、うん、情熱大陸見てて一番感動したのは奥さんがのぶみさんの奥さんが、うん、昔ののぶみさんの書いたあんまり面白くなさそうなのをこれも面白いって言ったところなんですよね、うん、昔のね、デビュー前の作品を。だからのぶみさんって信じると実るっていうなんか名前だけど、うん、あのぶみさんのこと信じてたのが奥さんが信じてたから実ったんだってすっごい思ったんですよね。だから一人、特に男性の場合は女性が一人あなたの才能を信じてるってい う、
ね、
あなたはすごいって、
ね、
あなたはすごい、あなたは信じてるっていう人が一人いたら 僕のぶみさんって最初そんな才能なかったと思うんですよ、うん、ここだけの話
本人前にしてますけど
あるよ
僕のぶみさんってそんなすごい絵本作家としての才能ってあんまりなかったような気をするんですよ、うん、でもそれは奥さんがずっと、うん、この人はすごい、この人の書くの面白いって言って。
いや、だってさ、だってさ、うん、普通にさ、そのさ、うん、自分以外のさ、うん、誰かがさ、うん、なんか、一人ですよ。一人でもいいから、うん、自分以外の誰か一人でもいいから、これいいねって言ってくれる人がいないと、うん、世の中に出れるわけないじゃん、うん、もうそれは 100% そうだよ。そのなんか、ずっと、その世の中と断絶して、うん、一人でこうやってずっと書いてて、で、それ見せて、誰も良くない誰もいいと思わないってやっぱそれは編集者には見せちゃダメだよねだから僕は結構なんか感覚的であり数学的なんで一応、うん、結構、うん、だから翡翠さんもやっぱりそのなんか初めのやつで見せるのとかさそのネットで見せるのとかすごい大事だったんだよねだからもうちょっとでいいから成功体験を積もうとしないと、なんつうんだろうな、そのなんか、僕はこうやって、僕とか翡翠さんとかって成功体験をこうやって、ちょっとずつネットに出したりとか、うん、学校の友達に見せたりとか、ちょっとずつ進んでってやってたのに、うん、もう、そのなんか、いきなりボーンってやろうとするんだもんね、その、積まないでボーンって。積まないでボーンは、天才だよ。ね、
いや、でも奥さん感動しましたよ、本当に。
だから本当に一人でも、うん自分の、なんつうの、好きな子でも、うん、好きな子でも、そのなんか周りの、なんか、アホみたいな友達でも、みんなに見せたらいいよね。
でもその、のぶみさんの奥さんがのぶみさんを信じて、みのるの姿勢で見てた視線が、うん、世のお母さん方になったら、うん、子供たちをその目で見たら、もう日本は、天才がたくさん育つんじゃないでしょうかね。
翡翠さんとか森沢さんの奥さんは、あんま読まないですよね。
読まないですよね
それはでも別の言葉で支えてくれるんですか。
あ、
読まないもんね。
うちの神さんはね、
読まない場合って何なんだろう。
読まない場合でもね、うちの神さんは読まないんだけど、読むよ。最初デビュー作読んだ、うん、読んでパラパラってめくって、なんかありがちだなって言ったんですよ。
読んでない。
なんかありがちだな、これって言われた。デビュー作。賞取ったやつ。で、2冊目はバラバラって見て、あ、ひすいこったらもう2冊目で終わりかよって言われたんですよ。だ結構、のぶみさんの家庭とは違う バージョンなんだけど、でも僕は、神さんのね、真実を知ってるんです。僕が人生で一番落ち込んだ時があるんですね。仕事ですごい大きいミスして、尊敬してた人にもう激怒されて、もう3ヶ月間謝りに行ったけど許してもらえなかったんですよ。でも本当に朝起きるたびに、で尊敬した人、尊敬してた人を怒らせちゃったショックもあるし、もう俺、お前を裁判に起こすって言われたんですよ。もう尊敬、尊敬してた人に、尊敬してた人に裁判を起こすって3ヶ月謝りて許してもらえないって、俺もショックで朝起きるたびにぐったりしてたんですよね。でもそんな
裁判起こすって何があったのそれ。すごい話すよ、飛ばしてるけど。
ちょっとそれ言えない、それ言えないぐらいの、まあ、ミスは完全に僕にあるんですけど、で、その時に、その時に神さんがめちゃくちゃ優しかったんですよね。で、徹底的に僕の味方になってくれて、もうあの先生が悪いって言って、徹底的に僕の味方になってくれて、この人は俺が本当に落ち込んでる時は、徹底的に味方になってくれるんだ。で、俺が調子がいい時は、それ以上天狗にならないように、戒めてくれる。
いやー、なるほど、いい話かも。それがそうなら。
だからその、まあ、僕にとってはその事件、もうお前裁判だって言われた事件は、その神さんが徹底的に味方してくれた体験ができたから、まあ、今では感謝できてるんだけど、まあ、それがあるからね、なんか神さんがそういうのにありがちじゃないって言われた時も、本当お前、毎回コメント面白いなって、これメルマガで配信したらめっちゃ人気出ちゃうよって言えるんですね。
森下さんとこ他国の件の話
あれ面白かったですね。
あとだけどあの子供の子育てのやつで、うん、なんか悩んでる人たちっていうのはやっぱなんか結構真面目に捉えがちすぎて、
うん、
そのなんか、
うん、
あの
そうなんですよね、
真面目に言葉を、子供って言葉間違えるんだよね、
うんうん、
言葉間違えるのになんかこの前カンタロウもあんなやつ友達じゃねえよって言ってあの言ってたんだけど、うん、俺が見た限りだとそいつ絶対友達じゃない、すごい仲良く遊んでるし、だからその時に多分なんかあのちょっとあのうちの奥さんになんかイラッとすること言われて、で途端に出た言葉だろうなと思ったのよ、うん、でもさそのカンタロウがさそのこのあいつ嫌いだっていうのがさ、またさ そのそっちちょっと気になってさ、そっち追求してったりするのよ。でも間違ってるからそこのところっていうのがあってさ、学校行きたくないっていうのとかさ、ママ例えばママ嫌いっていうのとかってさ、ママもっと見てくれないから嫌いっていう意味だったりするんだけど、ママ嫌いって何よって言ってブチ切れたところでじゃないですか。だから そこのなんつうの言葉間違いをしてる時って大人でもあるから、
あるね、
言葉間違いはもう勘弁してあげてと思うんだけどね、すごい追求するよなと思って、そのこれ間違って言ってるだけじゃんかって思う時は何回もあるけどね、そこをね追求されてよく怒られてますよね、カンタロウとかは完全に。でそれをなんか多分だからこうやってなんか本当にありがちなんだ、ありがちじゃないって言ったのかどうかわからないけど、
うん、
なんかあれなんじゃない、テレもあるっていうのはあるんじゃない、
うんうん、
というのはあるけどね。
僕アマゾンで1位になった時はかみ、
うん、
さんに自慢したら、あんたが何位になろうが家庭車最下位でしょって言われて、
うん、
引き返しがさ、もうなんつうの、なんつなんかさ、
すぐにメールマガジン配信して大人気の号になりましたけど、
なんか
翡翠さんの奥さんのファンです、
めちゃめちゃ面白いですよ。
なんか本当に一気に切るよね一気に切る、
気持ちいいくらいに切ります
、すごい切るよね。お笑いの人とかってさ、お笑いの人とかって飲み会行くと、うん、それで突っ込まれても結構その突っ込まれてもなんかすごい潔く切るから、バサって切るから面白いんだよね、
うん、
それちょっと言われてる方も笑っちゃうんだよね、
うん、
でもそれをお笑いじゃない人たちが扱っちゃうとダメなんだよね、
うん、
あれズバって切るのってあれ人によるよね。だから翡翠さんはきっとなんかとりあえずそのもう全部全体的にその許してるところがあるんだろうね。
そう、
別に何言ってもいいよっていうので、
うんうん、最近娘が溺れるナイフっていう映画を見に行ってね、
うん、
菅田将暉さん、
うん、
家帰ってきてがっかりしてましたね。もう菅田将暉世界観で帰ってきたら、
うん、
家に俺がいるって、うん、お父ちゃんがっかりだよ菅田将暉と比較されてはしょうがない
そこ
で溺れるナイフ俺も見に行ったらもう俺も菅田将暉のめっちゃファンになっちゃった
かっこいいですよね。
うん、神さんと見に行ったらもうすっかり家族みんなで菅田将暉ファンになっちゃいました本当に。
菅田将暉今いっぱい出てる人です
よ。菅田将暉さんに会ってほしいですね、のぶみさん、
ね、
それ俺連れてってほしい。
菅田将暉あれ仮面ライダーだった
あ、そうです
ね、仮面ライダーダブルだったんですよ、うん、よくいましたね、俺ジョジョ園食べたらよくそこにいましたね。
あ、そう、近くなんですか。
いや、あのね、仮面ライダーの歴代の人たちはあのうちの近くに来るんですよ
え、来るってどういうこと。のぶみさんに挨拶
する。いや、あの、じゃあ東映撮影所があるから、あのうちに近くから東映撮影所すぐなんですよ。
でも、
東映撮影所の
須田さんってまだブレイクする前ですよね。
うん、うん、だから、あれあの、福士蒼汰も来てたし、
そうなんです
。あの
ジョジョ園に来るんですね。
ジョジョ園とかその前のセブンイレブンとか、いつもなんかこう仮面ライダー俺っていう並びとかあのセブンイレブン待ってるんで、
面白い。すごい。
そんなに
毎回いる。11時ぐらいとかにみんないますよ。よく あそこのあのリビンのあのおあの大泉学園のリビンのオズのところどこにも毎回いますよね。だ結構なんかあの待ってる人とかもいますよね。
割
と
ね。
うん。でも面白いですよね、あのね。
そうですね。
あの人ってあのやれって言われたことをそのままやる人なんだよね、あの人ね。あの人もすごいよね。で本当多分自分のあれ中自分っていうのがゼロくらいの人なのかもしれないね。
オーレルライフかっこよかったな本当に。
そのままなんかポンポンポンポンそのままやるもんで、ね、パンパンパンパンパンって。
ちょっと久しぶりにファンになりましたね。須田雅貴さんね。そうやってみたい。
あしみじみ、
もう娘を会わせてあげたいね。
うん、パパのカボン上がりますね。そう
そう、須田雅貴さんの、ディア須田雅貴っていう本書くしかない。
会ってください、うちの娘に。
でも意外になんか知んないけど、翡翠さんとか対談の本とかやったら結構いろんな人と会えそうだけどね。
ああ、そうですか。対談の本ね。
うん。対談の本ならやりますって言ったら結構多分合わせてくれるパターンはあると思うよ。
対談でも出版社さんが対談の本やりたがらないですよね。
そう、出版社の人はやりたがらない。
やらない、やりたがらないよね。
じゃあ本じゃなくていいんでとか。
イベントで、
イベントっていうか、
ただ会いたいだけです。
インタビューになったら全然会えるからね。確率が高くなりますよね。インタビューってすごい楽ですよね。よく話せるしね、いっぱいね。でももうい
ろんな人、かっこいい人の話を聞きに行くっていう本の
答えじゃないですか。かっこいい人の、かっこいい人に会いに行く。
かっこいい人に会いに
行く。かっこいい人に会いに行く。あ、いいですね。いいですね。まあ、
誠さんも入るかもしれない。
最後は誠さん。もう最後は誠さんですよ。俺の中で。かっこいいヒール。
かっこいい。
注目されると落ち着くっていうね。
リムジンが似合う。
リムジンが似合う。もうこれ時間なんですよ。
時間ですよね。
はい。じゃあ絵本作家のぶみと
翡翠小太郎でした。
ありがとうございます。
ありがとう。